302号室の
ポッドキャスト。
無事に1年間終了しましたですね。
早かったですね、2010年もね。
早かったですか。
早かったと思いますよ。
そうですね、そんなことより、
はい、そんなことより重大なことがあるんですかこの年の瀬に
そんなないですけど。
気になりますね。
そんなないですけど、あの大津高校負けちゃいましたね。
そう相手のねちょっとねゴールキーパーも切れてましたからね。
切れてないですよ。ゴールキーパー切れてなかったら大したもん。
いや切れてたから止めたんですよ。
はい、
切れてないって
切れてたんです。
切れてましたね。
まあでもあの偶然ですよ。熊本県勢が2年連続国立スタートでしたからね、
うん、そうですね。まあラッキーで国立のピッチに立てたという。
そうですね、大津高校まあ頑張りましたけどもね。そう同じタイミングでね、あの熊本出身、彼はルーテル高校卒業ですけども、
はい、
あのロアストの西選手が移籍しますんですよ、
う
ん、
あなんかそうらしいですね。
大分に、
うん、滑って転んで大分県寝ましたね
68年前に聞きました
そうでしょう、
初めて聞きました、
言っちゃったねもう、
まあ、最後ですね
そういう問題なんですね。
最後だったら言っていい
と。ちょっと気になったんですけど。
ちょっと面白いの思い出したんで言っていいですか。
何ですか。
坂の上の雲って見てます。あんま見てないですか。
見てないね。
まああの日露戦争の前の日本人の、はい、あの秋山兄弟というのと、うん、あと正岡子規か、
うん。
ドラマの方では正岡子規が確かあの香川照之さんがなさっててね。でねそこ行ったんですよ。愛媛の旅行行った時に。
はい、
で。その秋山兄弟の弟さんの秋山実人だったかな、
うん、
っていう人があのすごいあの軍事の戦術に優れてる人でね、
うん、
でその人が小さい頃もう6歳7歳ぐらいの時に句を書いて、
うん、
その書いた句をお父さんが見て、
うん、
あの俺にはこんな句は書けないと感心したっていう句があるんですよ、
うんうんうん、
それがあのミュージアムに飾ってあって、
うん、
あのポストカードにもなってるんですけど、
う
ん、句読んでいいですか。
読んでください。
雪の日に、うん、北の窓を開け獅子すれば、獅子ってあの獅子ってことですね。
ああおしっこ、うん、
北の窓開け獅子すればあまりの寒さに縮まるっていう句なんですよ。
何それ。
これが6歳ぐらいの男の子がもうささすすっと書いて、うん、
ちょっと真面目な方向に行っちゃいますけど、今ので思い出しましたけど、
はいはい、
あの熊日新聞の一面の、はい、あの朝刊の一番下の左下のところに、
はい、
なんて宝箱だったかな、小学生が書いたそういう散文集みたいのがあるんですよ。結構ね面白いこと書いてんですよ。なんかその例えばどっか遊園地に行ってジェットコースターみたいなの乗ったら、あのすごく怖かったまた行きたいって書いてあるって、すごく怖かったけどやっぱ楽しかったっていう子供心ならではのこう表現方法で、もう言葉はそんなねもう簡単な言葉、稚拙な言葉ですけど、あれがね結構僕好きでね。
ああいう感性っていうのはやっぱ年取るとなくすというか見えなくなっちゃうというかね、やっぱ語ろうとするんですかね、大人はね。
かっこつけようとするからね、よくないです。
だからもう原点ですよ、あまりの寒さに縮まるっていうのは。
じゃあ獅子してみようか。
今からですか。
北の窓ですか。302にはあいにくこうあのこの部屋窓がない、開く窓が
ない、
そうですね、密閉されておりますからね。
そうなんですよ。面白かったなと思って。
面白いですね。
この年末に旅行行く余裕も終わりで、
何が
です
よ。
いやとんでもないです。いわゆる青春18切符というね、
出ましたね、
普通電車乗り放題の、
はい、
あの切符プラス、うん、この年末年始って要は皆さんほら帰省することが多いでしょ、うん、だからねビジネスホテルがすごい安いんですよ。
へー、
期間限定1泊4000円なんかザラですよ。3000円とか。で宿泊料も安いと。
そっか、その例えばあのリゾート地とか温泉宿とかは高いけど。
そうなんです、うん、それでも高いけど、
ね、
ビジネス向けの動きがないわけですから、
まあ、仕事が休みっていうところが多いわけだからね。
だから飛行機でもすぐ行っちゃおうとか、新幹線でどっか移動しようっていう工程はやっぱ高いし、
うんうん、
人は多いんです。だからやっぱ安く上がるんです。
少なかったのやっぱ鈍行列車だと。
まだ僕出発したのが27だったんで、
うん、
朝夕の普通の、
はい、
通学はまあ多少あるんですよ、
はい、
まあ、でもそれ以外はもうほら要は旅行目的で普通電車に乗る人あんまいないんで、ね、
いないね、
もう帰りの宮地から熊本までの電車なんかすっからかんですよ
あそう、
いいですね、伸び伸びとできて、
うん、
へえ、そういう旅行ってしたことないな。
やっぱなかなかね、その家庭があってしかもお子さんがいるとね、
うん、
お父さんちょっと行ってくるよってわけにもいかない
し、しない旅なんて一人旅なんて ね、
ですね、
なかなかね、
どうだったですか。
疲れましたヘトヘトになりました。
一番の目的は何だったの？
松山に行くことです。
だからその松山に行ってその松山千春のモノマネをするとかあるでしょ。
嬉しいな日ですか。
ありがとうございます。
松山城と、坂の上の雲ミュージアムに行くことです、
うん、お
と松山名物をなんか食べようと思って行ったんですけど、
はい、
松山名物があまり分からなくてもう熊本でいうあの下通り界隈を、うん、40分ぐらいぐるぐる回って、
はい、
どこが美味しい店なんだと思って、
うん、
入った店が当たりでね、
あ、それ
よかった。美味しいお店でね、お刺身とね、
うん、
日本酒もなんか松山の地酒のいいの出してくれてね。
へー、松山の地酒ってあんだ。
まあどっちかっていうと焼酎はやっぱ九州のものがいってるんで、
うん、
まあ日本酒文化だとは思うんですけど、おかみさんがちょっとさっぱりとしたね、気の強そうな、
はい、
あもうちょっと泥酔の客には容赦しないわよ、
ちゃんとした感じのね、もうあの小股の切り上がった感じの
なかなかその表現も使わないね、
見たことないですけど、
よ
かったですよ。
あのね、あの俺はもうその一人旅なんてしたことないんだけども、
はい、
そういうのよくやってる人が言うのが、
はい、
その地元の要はタンクマみたいな雑誌を買うのが一番いいって。
そうそう、情報誌ね、
はいはいはい、そうですよね。
最近で言うとあの要はほら無料のフリーペーパーなんてのもあったりするんでね。
ただあのフリーペーパーになるとそのお店の、まあそうね、がスポンサーになってるわけでしょ、
は
い、だからあのそれがまあ正しいかどうかじゃなくて、
うんやっぱね、そういうところじゃないところがやっぱちょっと見えにくいかもしれませんよね。
で地元の人が買うようなそういう地元のタウン誌、
はい、
これがいいっていう話はね。
あ、勉強になった。
あの松山中そういう夜の街歩いたらやっぱありましたよ。松山にも
何がですか？
ライムライト
出ました。
来る夢来る人のお店ありました。
ライムライト
入ろうかと思いましたけどね、
恋人はなかったですか？
タレントもなかったです。
タレントもなかった。
ライムライトはありました。
ライムライトやっぱあるんだ。
ありましたね。あとあの和風キャバクラってのがありましたけど、行こうかどうか迷って入りませんでしたけど。
それどんなことなんですか？和風って何が？
わかんない。
なんだろうね、
いでたちじゃないのかな。
和服着てる
とかですかね。
和服っていや昨日その話、はい、変わりますけど、はい、あのうちらライブでまたまさやんも来てくれたんですけど、
ね、
うん、
いや残念ね、
お前合わせたのに旅行行きやがってて、ね、
あの電報送りましたよ、ね、会場に、
はいはい、
母来とくすぐ帰れって書いてありましたよ
白組が勝った白かった、
そんなことより、
はい、
その日に和服を着た、
そう私もお見かけしましたよ、
女子がいらっしゃってたんですよね、
うんうんうん、
お客さんで、
お客さんで、
そうそうそう、で一番前にいらっしゃったの、
そう、
その方、
一番前にいたんだよ、うん、
すごいノリノリだったんですよそれが、
うん、
着物で、
だ誰目当てで、スコール目当て、
そうじゃないと思います、
スコール目当てではない、
うちらのお客さんではなかったみたいですけど、
綺麗だった、
なんか、
うん、綺麗な人でしたよ、でもねちょっとボーイッシュだったんですよ、髪短くて、
短い、
うん、
はいはいはい、
でもボーイッシュな感じでああいう和服っていうのは結構言わせませんね
なんで今辺の口々に分
から
ん、なかなかね最近はこう普段着というかね、
うん、
あの遊び着感覚でもこう着物を着る方はね、
そうそう、で友達同士で2人で着てたみたいなんですけど、そのお友達は普通の洋服 で、
はい、
だから例えばほら今日夏場だったらみんなで浴衣着てこう飲み会しようよなんていうことあるじゃないですか、
はい、
それがない、何の脈略もない和服というのがね新鮮でした。やっぱ目引きます ね、
う、
ね、
うちの妻もたまに着るんですよ。
あ、そうなの、
はい、
へ、
結構普通に、
普通に、
はいはいはい、
家で、
家だからあのちょっとお食事とか
出かけるときにってことですか。
あ、出会いの時そうだったよね
あれ浴衣ですよ、
浴衣ですよね、
まあ、土曜日親戚周り行ったんですけど、
はい、
その時も着物で、
なんかこうさっと自分で着れるのが素敵ですね。
やっぱ着れるようになるんだって、なんかもやると
やんないとダメだよね、
あれ。
よく着付け教室なんて行く女子多いかもしれませんけど、
はいはい、
普段やんないとね。
いやいや、そうそうそうそう、そうみたいですよ。
本当ですよ、
はい、
着ませんか和服を。
着るんですか？
着たいんですか？
お正月一発目とか、もう6日ですけどね6日で着物でうろうろしてたら
どっぷりも松の内外れてますよ。まだいいのかしら。
じゃあやめとこ。
いいですか？1週間ぐらいいいですか？
まあ、でも男も似合うとねかっこいいよね着物はね。
いやもうそりゃそうですよ。
俺たまに着ますよ正月。男はそんなに大変じゃないから。
まあそうですね、
うん、嫁さんに着てもらって
ちゃんと様になりますか？
初詣
四十男の。
結構ね、あのね日本人体型着物似合うんだ
まさかあの沖縄の成人式みたいになってませんよね
団長に上がって
やんじゃにこうやって叫んで
やんねえよ。
そんなことはない。
そんなお前四十五怖いよ、
ここがいるでしょ意外とね。
恰幅が良くないとね。
そうでしょうね。
でもそのタオルとか入れちゃうんです
よ、
うん、
そういうの そうでしょうね。
女性も結構日本人女性的な体格の方がやっぱりこう、そうなんです、見えるって言うよね。
はい、だからタオルとかいっぱい詰めないといけないです、それこそ。
ここに？
そう、ここに。
ここに。
お腹に。
うん。うどんちゃんも結構切るの大変そうだよね。
私はですね困ります、うん、本当にこの段差がありすぎて。
そうだよな、
出ました
ボンキュボンですから。
いや、キュはないですけど、ボンボンなんですけどね。
ボンボンボンボンボン
意外とそうみたいですよ本当に。そこ強調しなくてもいいですね。
どっかで見たんかい。
そこ強調しなく
てもいい。びっくりしました今、すいません、そこ流してるんです、はい、
うっかり見たのはディレクターなんでしょ。
何？
いやなんかどっかの
話しましたね。
したでしょ。
うん、うん、
そうそうそう。どっかロケでね、やっぱ温泉とか行くこと多いじゃないですか。何もかも終わって、あもうじゃあ、撤収かなと思って、誰もいない時に着替え始めた途端に入ってきた
って。あで逃げてったっていう。
そうですよ。
のび太さんのエッチって言ったっていう。
出ましたね。
嘘っていう、言えませんでしたけどね。黙って後ろ向きました。
そういうのもでも考えりゃ分かるだろうにね。
もうちょっとそこまで聞きました方がね。
ちょっと企みあったような気もするね。俺もだって温泉ロケに行った時に、はい、もうだいぶ前ですけど、はい、温泉ロケに行った時にやっぱ見られたんですよ、はい、東田智博君に。
当時アシスタントの、
亀足とかバイトやってた、彼が、はい、その温泉ロケに来たんですよね、はい、でまあ僕らだとそのほらタオル巻いたりとか、はい、まあ、タオルぐらい巻きますけど、下水着とか着てないわけですよね。
そうなんですね。
まあそうそう、ちょっともう面白いぐらいの勢いでね、
うん、でどうせ男しかいないから、まあなんだったらちょっと見せたりなんかね、
チラッと、
それでスタッフ盛り上がりゃいいかなと思って、
ね、
やるんですけども、はい、その時にもう初対面よ東田君、はい、そこでもう出会いはもう黒木さんのピシでしたって。
あら、
ゲストで来た時に。
なるほど、先にちょっともう息子の方に挨拶しましたみたいな。ね、
初めまして、
初めましてっていう、
こんにちは、
まだまだ年少さんですねっていう。
照れてんのかおいっていう。
最後の最後にこんな感じにな
ってます。いい時間に。
ああそうですね、
すげえいい時間になりました
ね。そうですね、
はい、というところで、来年年明けになりますけども、
はい、
年明けの一発目のお題、なんと1月6日が、
はい、
古畑任三郎の誕生日という、
誕生日らしい
という設定だということで、
まあ来年というよりも来週ですね。
来週です、完全に来週です、はい、お題は
こんな古畑任三郎は反則だ
ということで、
はい、
お待ちしております、
はい、
それと200回記念の、
はい、
重要案件も含めて、
うんうん
うん、いろんなことが今着々と進行しておりますので、
はい、
一つ来週も聞き逃しのないように、
はい、お願いします、
はい、それでは皆さん良いお年を。
良いお年を。
302号室